ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、はい、前回はね、日本医療法人どっぷりの2回をね、はい、お届けしましたけれども、ね、
ええ、
今日はちょっと打って変わって、白川さんからこれはちょっと共有しておきたいというね、ええ、ありますので、お願いいたします。
つい、先日、会員の方から連絡をいただいて、まあ、ある程度こう、相手探しが進んでいる中で、
はいはい。
これ入札方式とかにすることできますかっていうような
ご
連絡があったんです。
ええ、はい。
つまり、相手を、買い手さんを、どういうふうに選ぶかっていう方法で、今言った入札をして相手を選ぶっていう方法と、これ入札方式、ビット方式とかね、オークション方式とか言われたりします。
ビット方式ってよく、はい、耳にしますね、最近。
そう。オークションみたいにね、こう札を入れて高い人を、公共行使取ったりするときもそうですけど、入札制度ですけどね、そういうふうに進める方法と。
オークション方式ってことですね。
そう。もう一つが、それと反対で相対方式っていうのがあって、これは一件一件、買い希望者と売り手さんが、まあ一件一件丁寧にクローズな環境でお話をしながら、条件を整理していって、で、最後納得がいったところで基本合意結びましょうみたいな。そんな流れなのが相対方式で。
白川さん、もちろんあれですか、うん、それぞれの資料もお持ちなんですか？
ありますよ。
それぞれ皆さんに、お渡ししてもよろしいですか？
いいですよ。
ありがとうございます。はい。OK 出ましたので、ポッドキャスト概要欄の方に、ダウンロードできるようにしておきますのでね。相対方式と、
入札方式。ビット方式。
の簡単な資料、ね。
で、まあ、はい、あるんですけど。
こう。
まあ、そもそもですね、入札方式ができるってしたら、はい、たくさんの候補先がいることが前提になるんです。買い手候補がね。
うんうん。中小じゃないと、ね。そんな方式取ることあんまりあるんですか、うん、あんまりないんですか。
そうですね。僕も、実務やってて、ほとんど相対で進んでいくケースがほとんどなんですけど。
やっぱりそうですね。
うん。ただ、最近だと、その相談者の方もそうだったんですけど、扱ってる、はい、業種が、調剤薬局さんとかね、最近で言えば運送業さんとかね。
はい、はい、はい。
そういうふうにこう、
買い手さんが、
そう、まあ、言えば、旬の業種っていうんですか。
なるほど。
うん、買い手さんがたくさん、今、買い意欲が高い業界っていうのがあって、というケースだと、まあ、確かにビット方式をやると、入札方式をやると、うん、売り手さんにとってね、非常に有利に交渉が進められるっていう、のがあるんですね。
はい。
うん。価格とかもね、入札だとギリギリをみんなやっぱり、本当にその会社を承継したい、
ね、
うん、買いたいと思えば、ギリギリで高値をやっぱり人に勝とうと思ってつけてきてくれる。競争しますからね。
はい。
競争の原理が働くんで、売り手さんにとっては有利になるし、それから、まあ、買い手さんにとっても、相対方式だと、なかなかこう決断ができずに、ああじゃない、こうじゃないって言いながら、ずるずるずるずるこう交渉が長引くみたいなことがあるんだけど、入札方式だと、あらかじめ入札要項っていうのをみんなに配って、期限を決めて、いつまでに入札してくださいっていうのを、買い手候補の方に渡して進めていくので、ずるずるならないですよね。
まあ、オークションの空気感が出るわけですね。
そうそう。僕もね、3件ぐらい、経験したことがありますけどね、やっぱり。
はい。はい、
で、そういうふうに進めていくと、ただ今度は入札方式だと、今言ったように買い手さんは、やっぱりこう、しっかり検証しないと、札なんか作れません。意向表明書が作れませんよね。まあ、おおむねこのぐらいの金額から始めますかみたいな話にはならないわけで、うんうん、ある意味一発勝負でギリギリの金額であったり、まあ、条件にしても、いろんな条件をこうつけていかなければいけないっていうことになるから、相手のことをよく知らないと、その意向表明書作れませんので、そういう意味では、入札をする、札を作るためにトップ面談をやったり、追加情報を請求したり、 場合によっては施設見学をしたりとか、入念に相手のことを調べて、意向表明書を作るっていうことになるので、で、それが複数社存在するわけですから、うん、売り手さんとしてもそういった情報を、まあ、いろんなところに同時に開放しながら進めていくわけですよね。
なるほど。
うん。そうすると、当然秘密保持契約とかは巻いた上で進めることには当然なりますけれども、まあ、それでもね、まあ、社員さんからしたらなんかやたら最近、なんか知らない業者さん
が。入りが激しいなとか。
そうですね。
うん。
なんかそんなことをなんとなくこう感じるようになるみたいなのもあって、まあ、情報漏洩とか、そういう問題はどうしてもこうついて回るのが入札方式なんですよね。
これでもあと、重い、財団として、白川さんがね、うん、されている重い的な MA に、結構、ならずに、結構金額のとこだけで条件がババッと決まってきちゃうみたいな傾向は。
ですね、意外にそうでもなくて。
ないんだ。
うん。
そうなんですか。
特に僕が買い手さん側の支援をして、その意向表明書を作るときには、うん、当然、はい、まあ、金額もさることながらなんですけど、やっぱりこれ、承継したい思いとかね、その売り手側の経営者の方の、思いをやっぱり自分は組んでいきたいとか、引き継ぎたいんですとか、そういうこう、買い手としての思いっていうのをちゃんと文章に言葉にして、その札の中に入れるんですね。意向表明書の中にね。
逆にだから、むしろそういう思いとかも、うん、こう、色合いが出るんで。
はい。
あ、そうなんだ。
はい、だから、6ページぐらいの、もうお手紙ですよね。ラブレターですよね、
そうですね。お手紙ですよね。
私にさせてくれと、金額はもうこれが投資が精一杯なんだけど、必須高好きには絶対社員さんも幸せにするし、というような思いを綴って、そしたら、売り手さんも、まあ、確かに金額は高い方がいいんだけど、まあ、これだけの思いがあるなら、金額だけじゃなくて、金額はこれは時点になるけれども、この会社を、候補にしようみたいなことも出てくるわけですよ。
なんか、サザビーとかのオークションのイメージしかなかったんで、もう、金額だけかと。
そうヤフオクとかね。
そうそう、ヤフオク
とか。どんどん値段がね、最終に、落札直前にどんどん釣り上がるみたいな。
だんだん行く、うん。そっかそっか、オークションって言っても、うん、なんか今、オークションの概念がいきなり覆りました。
そう。だから、お手紙をもらうのでね、その意向表明書っていうのは。
ほうほうほ
う。うん。で、まあ、そうやって、相手をね、じゃあここにしようっていうのを決めて、まあ、独占交渉権付与するっていう流れになっていくんですけど、で、これって、さっきの質問者の方もこう、進んでいく途中からやっぱビットにしようってなると、これ、また仕掛けが大変なんですよ。
途中切り替え。
そう、最初からやっていけば、ノンネーム、まあ、当然ノンネーム情報で候補先募るわけじゃないですか。で、興味がありますっていう声が返ってきたときに、あ、じゃあこれ入札方式で進めますんで、入札要項こうなってますっていうのを、その時点でこう渡していけるから、まあ、言えば一番最初のスタートの段階から用意どんで、そういうふうにこう、入札要項を渡すっていうことをやっていかないと、途中、2、3件相対でやりながら、やっぱりビットにしますっていうふうになると、
うん、
またね、こういろいろとこう、揉めることにもなるし、あと支援する我々は、これをどこで話を、その、譲渡側の支援を FA をすることになった時に、しておく必要があるかというと、候補者が出てきてからじゃ間に合わないので、
そうですよね。
うん。一番最初に、それこそ案件化っていう、企業概要書を作るとか、
そんな早い段階でか。
ノンネームシートを作るとか、それから、ね、譲渡条件を決めるとか、検討するとかいう中に、相手をどういうふうにこう選抜していくか、
敗
退でいくのか、入札方式でいくのかっていうのとか、特にさっき挙げたような、買い手さんがある程度これたくさん出てくるなっていうことが想定されるような場合には、
うん、
売り手の社長とその辺も合わせて、検討して、一旦検討しておくと、後でやっぱりこっちの方が良かったみたいな話が出てこないと思うんで、ぜひそこはね、先回りして、アドバイスしてあげておくといいのかなと思いますね。
とか、支援者側はもう、企業概要書作るぐらいのタイミングでどっちで行きますかみたいな話も織り込んでしていくっていうことも大事ですし。なるほどですね。
はい。そんなとこです。
まあ、ただ、全体像から行くと、やっぱりほとんどが相対を。
もう相対で。
はい。っていうのが、実情なんですかね。
はい、実情ですね。
なるほど。その中で業種としては、その、いわゆる売りが多くなっているような運送業とか調剤とかだと入札になりがちとかいうのも。
そうですね。
いや、そ
う相対方式の方がね、だってじっくり話せますからね、お互いに。
はい、はい。
うん、うん。
そうですよね。
ええ。
こういうことでね、今回、ビット方式について、
はい。
してきました。はい、ぜひね、概要欄の方の資料もダウンロードいただけたらと思います。 そういうことでした。触りましょう。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。